ナチュラル始まりました。ミリアクーニャです。ですね、本日はと言いますか、ぶっちゃけて言いますと、録音しているのはですね、ちょっといつ配信になるかわからない部分を、はい、録音しているわけで、そうですね、ふっとそれを思うと、なんかこう、時勢的な、はい、時事的なことですね。はい、もう喋れず。いやいや、どないして話を進めていこうなと、若干戸惑いもありつつなのですが、はい。と言いますのは、そうですね、何かあった時とかですね、まあ、そうですね、一応の、一般的にはですね、なんと言うんでしょう、社会の一員としての役割もありますから、はい、急にですね、お仕事等々でですね、まあね、なるだけ変わっていただけるものは、もちろん変わっていただく等々、はい、努力はするとですが、それでも、お前でないとあかんやろという、そうですね。まあ、嫌なことを押し付けられたりするわけですよ。ちゃうか。まあね、大なり小なりそういうとこもありつつ、とかですね。まあ、そうですね。それが嫌なら、なんと言うんでしょう。課長という、まあ男はね、その辺の、邪魔くさいこともございますが、はい、そうですね、ブチブチ出ても仕方がないので、そうです、少しあまり時勢を感じないけど、近況的なことも、お話ししたいなと思いつつ、今、ほいと浮かんだんで、はい、ちょっとそれで、お話ししてみたいなと思うんですが、はい、いつもね、録音はですね、今は普通のマイクを立てて、まあ、ミキサー通してっていう風に、で、そうですね、録音させていただいてるんですけど、スカイプリンクで、皆さんと一緒に、デュオとか、まあ、そうですね、4人とか3人になるときはですね、ヘッドセットを使ってるのですが、これなんでヘッドセットを使ってるかというと、いろいろあるんですけどね、そう、こんなこと言うと、長なるかもしれないんですけど、手元が開くんですよね、ヘッドセットって当たり前なんですけど。で、ある程度自分が動き回ったりもできるじゃないですか。やっぱ楽なんですよね。で、まぁ、ちょっとヘッドセットは一つ欲しいというか、まぁ、それも一つないと困るというようなとこで、まぁ、で、やっぱりね、スカイプの時はヘッドセットすごい楽ですよね。あと、まぁ、最近のよく出て、できてまして、ノイズキャンセリングマイクと言いまして、なかなかこう外音が入りにくい構造というか、はい。まあそれでもね、若干、ノイズは入るんですけど、基本的にはマイクだとね、その指向性にもよ、もちろんよるんですけど、おおよそなんですけど、部屋の音全部こう入ってしまったりとかね。しかもちょっと離れたとこを上からこうマイクを吊るすようにしてこう、喋るとですね、やっぱりパソコンを見ながらお話ししたりとか、なんて言うんでしょう。ちょこっと自分で、喋るのを忘れてはいけないので、メモ書きとかするじゃないですか。で、まあ、紙めくれる音とかですね。はい。そんなもん、ものすごく、大きく拾ってしまうので、その点ね、ノイズキャンセリングマイクというやつはあまり拾わないんですよ。これはすごいよくできてるなと思うんですけど。ところがなんですけどね。そうですね、春先以降ですかね、ミリちゃんノイズ大きいよという風に皆さんにクレームを言われてまして、まあ、どういうことかなって言うとですね、まあ、おそらくなんですけど、暑いから扇風機、まあね、ちょっと普通の人より私暑いんですけど、まあ、それはいいんですけど、はい、扇風機をこうガンガンこう顔とかに当てるんですよね。で、まあ、ゴーって入るわけですよ。で、まあ、自分はあんまりこう気がつかないというか、一定周期にまあ音が鳴るということで、で、まあちょっとプレイバックとかも聞いてみたんですけど、まあ本当にそれがどうかっていうちょっとね、迷うところもあるんですけど、まあ風が、ちょうどそのなんて言うんでしょう、マイクの音を拾うとこにちょうどいいぐらいの角度でまあ当たってしまうというようなことで、でですね、よく外でロケとかでマイク拾うときにはウィンドジャーマーっていうのかな。ほんまに、ジャマー的なんですけど、ウィンドスクリーンですね。まあそういうような、 名称でですね、その風切り音を、まあ、ゼロにすることはおよそまあできないんですけど、かなりマシというか、はい。そうですね、うまいこと使い方によってはあまり、しかもあの風の音も上手に拾うことができたりとか、まあそれはいろいろあるんですけどね、はい。でですね、まあそういうものをつけてするのですが、はい。まあよくマイクでスポンジ式とかですね、まあ鳥の羽みたいになってるやつとか、まあいろいろこうあるんですけどね、はい。その風は鳥の羽みたいになったやつがすごいいいというようなことで、急遽、実は、前のカムヤンさんの、はい、録音の時に、あんまりにその風切り音がひどかったので、まあIC レコーダーの方には実はもうそれを、自作で作ってというか、まあ自分で作ったんじゃないですけど、はい、装備してるんですけど、はい、ヘッドセットも、はい、最近作って装備しました。そうですね、これ配信になる時に、はい、一緒にこれ写真でこんなんしました、的なね、はい。これもご紹介させていただきたいな、ぜひともと思いまして、はい。急にそれを思い立ち、お話をさせていただきました。はい。というわけで、本日のお題なんですけど、そうですね。お題の方はですね、まあ、0回から、まあこれ、正直何回目の配信になるかわからないんですけど、20回を超えたところで、はい、録音をさせていただいておりますが、はい。ですね、時々ですね、原点に立ち返らないとですね、はい、基本的な軸は何だったんだということを私よく忘れるものですから、はい、そうですね、いつも聞いていただいている、方とともどもですね、もう一回それについて、はい、考えてみたいなという部分もありまして、はい、そうですね、まあ、アンナチュラルとはって、そんな大冗談から考えるようなことではないんですけど、多分言葉足らずであんまり説明できてない部分とかね、まあそうですね、途中で聞いてくださった方とかでね、一体何なんだという、はい、とこで、いう部分もありますので、はい、その辺の、そうですね、そもそも論的な、はい、アンナチュラルのことについてお話をさせていただきたいと思っております。
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけで、ですね、まあものすごく堅苦しいやないか的な。ふっと思いながらも、はい、お話を進めさせていただきたいと思うんですけど、そうですね、まず一番最初にですね、番組をさせていただくときにっていうか、一応キャッチフレーズじゃないですけど、はい、そうですね、こういったことをお話しさせていただこうということで、はい、考えたフレーズというか、まあなんて言うんでしょう。まあ、副次的な感じなんですけど、結局、じゃあ、君は何が言いたいんだって言われた時に、すごい分かりやすいなんかがないといけないよなって思いながらもあれなんですけど、はい、基本的には、デコボコな感じのですね、はい、ライフハック番組みたいな、ことに、なろうかというか、まあ、その辺が落ち着きどころかなといつも個人的には思ってるんですけど、でもね、ここら辺は、決めつけてしまうと面白くないので、はい、 そうですね、もっと、自分が思ってる以上に、そうですね、違う人はこういう風に思ってたよっていうようなね、意見が聞けたりすると、それはそれですごい面白いので、はい、まあこの辺はそうですね、あまり自分が、決めすぎてはいけない部分であったり、まあよくそうですね、まあ、こんな同じに言うなって言って怒られるかもしれませんけど、本を書かれる作家さんがねよくそういうようなことを言われますよね。ボールを投げたのは僕は投げてみたんだけどって、どういう風な解釈するのかって、それが聞きたいんだよっていうね、はい、ちょっとそういうのに、通じるものが、あるのかなと思いながら、まあちょっとかなり横着ながらではございますが、今ふっとそのようなことを思いました。はい、ですね、まあ、とは言うもののなんですけど、そうですね、まあそのキーフレーズと言いましょうか、はい、一体どういうことなんだっていうようなところがまあ、あるのですが、一応まあブログの方の頭とかね、バックナンバーのページのところに、ワードとして書かせていただいているのがですね、まあ、アンナチュラルという、キーワードをフィルターにして、らしさを考えるポッドキャストというようなことで、はい、そうですね何のこっちゃっていう感じなんですけど、まあそうですね、まあ、一番初めこう僭越ながらと言いますか、思いついたのは、まあ、Going My Way 的な、はい、そうですね、自分は自分らしく生きたいという、まあ、単純にそういうところからなんですけど、はい、まあ、でもそれを、まあ、どういうことなんかって、考えるにおいてなんですけど、これはね、ちょっとしつこく繰り返しになる部分でもあるんですけど、はい、そうですね、あまりらしいことってどういうことっていう意見をこうピックアップすると漏れとかができると、はい、で、そうですね、でらしくないという逆の意味のことを、考えていって、それ以外のこと全部がらしいことなんだよっていうようなこう逆発想的に、そうですね、漏れのないように、物事を観察してみるとい う, こう手法を取り入れたわけなんですよ。はい、で、そうですね、自然に、自分がそこに行き着く様、はい、それはですね、自分がその、まあ、なんて言うんでしょう、不自然と言いましょうか、はい、自然じゃないという、部分が あってはですね、はい、もちろんそれのこう対極的に反対側にあるこうおよその姿と言いましょうか、はい、そういうような、ことをですね、常々考える必要があるのではないかというような、はい、ことでですね、そのアンナチュラルというか不自然さというのをですね、そうですね、ちょっと首をかしげていただいてと、多分1回目とか0回目の時に、はい、お話をさせていただいているとは思うのですが、はい、そうですね、ちょっと首をかしげて問いかけていただいて、うん、自分らしいよ自分らしいよっていうことであれば OK なんで、はい、そんな感じで捉えていただければと思っているのですが、はい、でですね、まあそうですね、 Going My Way、だけでは、まあ、他人ともちろん摩擦等々も起きるのですがという、まあそれをどういうふうに、そうですね、折り合いをつけていってやっていくのかっていう、まあそうです、究極的にはそこら辺のことまで着地点で考えられればいいよなという、こともありつつなんですけど、でもちろんそうですね、細かく分けるとそれは生きてるそのものなんですけど、まあ重きはと言いますかね、はい、まあ、家族のことであったりとかですね、まあそうですね、直接その家族のこともいろんなことも左右しかねない日々の仕事のことであったりとかね、はい、まあ人生の意義をも、変えさせてしまうという、ちょっと、自分が興味のある趣味の話であったりとかね、はい、多岐にわたって、はい、本当に多岐にわたってなんですけど、はい、そういう、こともですね、こまごまと、考えていきたいという、はい、部分なんですが、でですね、まあ、その、なんでそれをこう、テーマにしたのかというとこもあるんですけど、で、まあ、ここからお話ししていてですね、お前ちょっと今までお前全部、バックナンバーで聞いたけどちょっとちゃうやないかっていうようなこともねあるかもしれませんが、はい、そうですね、基本的にはその なんで自分がそういう風に行き着いたかっていうところのそれぞれの答えは自分の中でしか、なくてですね、まああれなんですよね、まあそういう風な結論に至ったとか、なんか決めるような判断的な材料が何だったかとかって、なんかそういうようなことをボロボロも含めて考えてみたり、ヒントになったり聞いてみたいよなって思うこと自身がなんかすごい、一番のなんて言うんでしょう、いいポイントではないのかなと、これはもう勝手に思ってる部分なんですけど、はい、それが案外そうですね、これはゼロがある時にも確か言った記憶があるんですけど、はい、著名な方でなくても自分の身近でね、はい、しかも等身大というんでしょうか、もう自分そのものちょっと手を伸ばしたら届きそうな、位置に、はい、そういうふうなことをされてる方の姿とかね、そういうのの方が、リアリティを持って、よりなんか、体現とかね、まあ、疑似体験も含めて、もしくはですね、それを、踏み台にしてですね、自分もそこへ行くことができるのではないかという、こうそうですね、妄想も含めて、はい、考えていくというようなところに、なるのとは思うんですけど、はい、そのあれですね、まあ、らしいとからしくないというそのいうようなところなんですけど、なんでそれにこだわってるのかというあの部分をですね、ちょっとこの辺から新しい話になるのかもしれないっていう、まあ先ほど言いかけて、まあ、ちょっと違うこと言って何を言っとんやというところにもなるのですが、はい、そうですね、結構なんて言うんでしょう、まあ、その世間一般というその一般っていうのって、その一般って言われる部分って、まあ自分以外の人が私自身をとかですね、そうですね、まあ、同じこうなんて言うんでしょう、視点で見た時に扱いやすいとかですね、はい、そうですね、十把一からげのその中に入った方の方が都合がいいとかですよ、はい、そういうような、形でそういう生き方でないとダメだとかですね、はい、日頃結構なんと言うんでしょう、その人にとっての、なんて言うんでしょう、価値で見た時にいいという風な姿をなんかその人にアドバイスする的なことってすごい多いんですよ。まあ、度合いのさあこそ、あ、ちゃ、差し黙ってないよ、すいません、さあこそあれとかいうね、そうですね、こう生きるべきだとかね、こうなければならないとかね、とか、そうですね、うちの妻なんてよく言ってるのはあれですね、みんなそうだからとかね、うちは子供とかも言ってますね、みんながそうだからとかね、その、はい、そう、結局都合がいいという部分なんですよね、他の人から見たりした時とかね、まあそうですね、まあ子供にとってはそういうふうに、当てはめてしまうと、親が、そのことを考えた時に、そうですね、それが圧力となって自分の思う方向へ、動いてくれるのではないかとかですね、考えを、考えてくれるのではないかという、その姑息な感じ、まあそうですね、まあこの辺の、ところはですね、一生涯をかけてといいますか、体を張って、まあ、家族のことはね、はい、まあ何と言うんでしょう、まあ、教えていくというおこがましいことは思いませんが、そういうふうにしてこういうことを言うと、何て言うんでしょう、こういう反発があるんだというようなこととかね、そういう部分は思うように、なることはない場合もあるんだとかっていうことをね、それこそですよ、体を張って、はい、頑張っていかなければならない部分でもあったりね、まあ、それでもね、なかなか自分一人で生きているわけではないので、もちろん、はい、なんて言うんでしょう、まあね、かなり、そうですね、子供といえどもというか、そう、もうなんて言うんでしょう、勝負をかけてきますからね、はい、その辺のところはもう、なんと言うんでしょう、まあ、本当に大変なんですよ、的な、まあ、話にもなるのですが、はい、それがことさら、はい、いつもそうですね、まあ、お金等々でもですよ、介在して、やり取りしてる仲間、はい、まあ、仲間もそうですし、まあ、仕事の、その先、はい、という、 こともそうですけど、こういうような動きっていうのは直接的にこう、お金に、はい、なって返ってくるという場合が非常に、多く発生するので、なおさらなんですけど、はい、そうちょっとね斜めから思い切り見ると意地悪なことをしよるんですよ的な話になったりするんですけど、はい、そうですね、よくあるのはなんて言うんでしょう、まあ、これはあの私の拙い社会経験だけなんで、そんなことないよって、まあ、おっしゃる場合もあるかもしれないですけど、まあそうですね、妄想だと思って聞いていただければなと思うんですけど、まああのまあ値下げのね話をこう相手がされに来る場合とか非常に多いシチュエーションなんですけど、はい、そうですよ、ストレートに安くしろってこう、まあ、私に言ったりとかするとですね、もちろんあのうんにゃっと言うわけですよ、いやそんな できないじゃんみたいな話をするわけですよ。それはあの、まあ、その辺はね、まあ、私だけじゃなく、はい、もう特に営業職の方なんてね常にこう戦っていくポイントでもありますので、まあ、まあ当たり前ですけど利益は多い方がいいわけで、はい、そうですね、そこら辺をあのことなかれ的なことでは当然ほっとけないという部分でもあるわけなのですが、はい、そういう時にですね必ずこう話のこう入り口をですね、そうですね、これは比較的に本当に多いんですけど、最終的にはそうなんていうんですかね、お金のことを言うあの人間性っていうのはこうこうこういう風にこのように見られるんだよっていう話を最初にかなりされますね、はい、そうですね、まあ、ちょっと大人になったなっていう、まあ、私はですねそういう話を切り出された瞬間に、うん、今日は値下げの話か的なね、感が働くと。でそうですね、まあ、最近ちょっと大人になって横着にも、慣れてる、この、ミリはですね、もうその話をそうですね、若い人から切り出された瞬間にこうこうこういう、ことの値段の話かよ的なことをこう問いかけて聞き直してしまうわけですよね、はいそうですね、その段階でびっくりしたような顔をされてですね、いや気持ちをさせていただいた的なことを言うんですよ。じゃあ気持ちをさせていただいたじゃなくってそんなこと何十分もかけて話をしてるだけでですね、はい、そうですね、ものすごく悪い言い方をすればですね、目減りする話をされに、来て、それでまた手を止めて目減りしてるわけですから、当然許せないという部分の方が、実は本当に、多かったりするんですが、まあ、ちょっとね、大人になった私は、そこまで言うと、社会そのものが成り立たなくなるので、そういうことは言わないようにはしてますけど、そうですね、はい、なるだけ話を簡潔にという。ことで結論を持っていきたいなというので、こういう話ですかというようなことでね、はい、まあ、お話しさせていただくとほとんどの場合そうですね、うん、まああのひどい人になるとそうですね、上司にこの話を3回ぐらいしてから、本題を持っていけというなんか事細かなアドバイスをされてもらってなんか言いに来とるというような、こと自体を僕に言うのはどうかなっていう部分を含めてなんですけど、はい、まあそうですね、でもある意味あのそういう方はね真面目なんですよ、私そうですね個人的にはすごい、好きな方で、あのそうですねたまに飲んだりしますけどそういう方とね、はい、あの、どうでしょう、別にそのねなん白を切って町に騙すというんじゃないですからね、でもどうなんでしょうね、ある意味テクニック的な部分ですしね、今は、どっちか言うたら、そういうようなこう人と人と摩擦を起こして、でもですよ、はい、なんか譲ってもらうとこは譲ってもらって、取りに行かなあかんとこは取りに行ってて、それでも私らとか、まあ、自分と付き合っていくメリットってこうあるじゃないですかっていうようなこう解き伏せて的なね、はい、そういう昔のスタイルというんでしょうか、はい、そんな邪魔くさいことという、はい、そんなことを言ってる時間があれば利益が上がることをやるべきだっていうようなことがよく言われてる昨今ですからね、はい、余計になんですけど、まあ、テクニック的にちゃちゃっとこういう風に片付けて、はい、 そうですね、まあ、時間とか、こういうような、まあ、数字の最低ラインを超えた時にはもう話を切り上げても、次の行動を取るというようなことが盛んにこう言われたりするのですが、はい、でもここがね、まあ、逆にこう、自分らしいというようなことで考えてものをやっていきたいという私なんかは特にそうなんですけど、その人らしいっていうそこにねすごい興味があるわけですよで、そうですね、ちょっと話はぐるっと回ってしまったのですが、で、そういうようなですね、ことをですね、もう真顔で、はい、真面目に、しかもですよ、苦悩の果てに言ってるんだという感じの方結構好きなんですけど、はい、とは言うもののなんですけど、うん、だから分かったとは言えないんですよ、まあ、その分かったって私の問題だけで済めばそうなんですけど、はい、そうですね、まあ、できることはできるし、できないことはできませんということとお断り申し上げな、ダメという部分で、あったり、まあ、するわけなんですが、でなんですけど、こういう時も特にそうなんですけどね、はい、お金のことを言ってるんじゃなくって、そういうようなことを考えんとひたすら、額に汗してやってることがね、人として素晴らしいんだよというようなことをこう言ってるわけですはい、そうですね、日頃こういうことにすごい惑わされるじゃないですか、はい、でですね、本当にどうなんでしょう、こう行為、こんなん言ったら怒られるかもしれないですけどね、行為というか、こう、テーマの思いね、考えさせられるような、こう、舞台とかをね、見せていただいて、これを考えるものがあるよな、っていうような、感じの時に、こう、ガーッとこうね、自分のその世界に入って、はい、考えてしまうような時に、こういうシチュエーション、よくあるんですけど、はい、しばらく魔法にもかかってますからね、はい、そうですね、テクニック的にこう、うわ、畜生やられたって思う、後で気がついたらですよ、あるんですけど、はい、まあ、こういうような、その人にとって都合がいい価値というのをですね、はい、押し付けられてしまって、挙句の果てに魔法にもかかりというで、そうですね、1週間後ぐらいで気がついたらすごい楽な話なんですけど、はい、何年とかいう単位で魔法にかかってる場合もありますからね、はい、そうなんですよ、そういうようなことを、まあ、振り払うじゃないですけど、はい、そう なりやすいですよね、特に私そういうようなことをですね、なりやすいがゆえにというか、はい、常々だから逆にですよ、自分らしく生きなくてはいけないとかね、自分らしいとは何なんだとかということを考えなくてもならないと、はい、より一層こう思うと、はい、いうようなことでですね、そうですね、まあ、決してその相手があってもあることなんで、まあ、意識的かとかね、まあ、もちろんね、世の中には悪いやつもいますからね、意識的にそうやってはめてやれということで、はい、考える方もいらっしゃいますし、本当に無意識な場合もありますしね、その方自身もそういう価値観が正しいんだというふうな、形で上の方とかね、はい、いろんなことで、聞いておられてとか、そういうふうに話してこいと、そういう姿がお前の使命なんだよ的なねようなことも含めて、ありますからね、はい、もちろんそのなんていうんですか、その人間が悪いとかとか、そういうことは言うことはもちろんないんですけど、はい、まあ、そうですね、世の中そんなこんなの、ハードルとあったりね、ちょっと前に溝が掘ってあったりもこうするわけでなるだけですよ、はい、それもなるだけなんですけど、ハードルは、上手に飛び越えたいし、はい、そうですね、溝に足を取られることなく、こけないでですよ、はい、前に進みたいしというような、はい、ところなのですが、はい、まあ、というような、ことを、まあまあ、ちょっと一つ、はい、取り上げさせていただきましたけど、まあ、そういうような、そうですね、恣意的な価値観を押し付けられるというような、こともないようにというような部分もあって、そうですね、肩の荷とかを全部、下ろした時に、自分が本当にそれが、うん、いいとか そういうのがこうだとかって思えるかどうかっていう部分を常々、はい、まあ、なるだけフラットなんですけどね、まあ、フラットと言っても バイアスと言いましょうか、ちょっとね、はい、 健康がかったようなことはやっぱりかかってしまうんですが、そうですね、特にねテレビとかもああいうの影響大きいですからね、まあ、特にそうですね、政治的なことになるとそうなるかもしれませんが、はい、そういうような、素の部分で、考えて、うしっとこうね膝を叩いたりうなずけるというような部分を、大事にして考えていきたいというような、部分がもともとあるというようなところなんです。はい、そうですね、あえてなんですけど、そういうのが嫌だから人と関わりをなくすとピュアでいられるという、発想される方ももちろんいらっしゃいますし、私もそのように考えたことは実はなきにしもあらずなんですけど、でもそれってまあね根本的な解決じゃないですよね。まあどこ行ったって何をしたっていつの時代だってそういう、人は入り替わり立ち替わり、いますし、まあそれは何でかというとですね、そうなんですよ。まあこれは私勝手に思っているので妄想の、2というような感じで聞いていただければなと思うんですけど、なんか答えってたくさんの方向にはないような気がいつもするんですよね。はい、そう、ある意味マイノリティなんですよ。はい、全員が全員ともいい答えを得られるっていうのは多分答えではなくって当たり前というような概念になったりするのかなってふっと思ったりね。まあまあこの辺はちょっとねその、言葉の、言葉遊び的な、はい、感じのところになってしまうのかもしれないですけど、まあでもそうですね、人と違うから何々らしいという部分とか、そうですね、直接的に仕事であればよそができないからこういう部分でお金が稼げたりとかね、はい、友達関係であればまあまあ、こういう部分があるから人は声をかけてくれるとかっていう、まあまあそういう、そうですね、少ないこうそうですね、まあ多勢に無勢ではない方向とでも言うんでしょうか。ちょっとわけのわからん表現の仕方になってしまいましたが、はい、そうですね、そういう、方向に、本当に、なんかこうそうですよ、その先ですよね、自分らしいということを考えていった先に得られる自分そのものっていうのはそういうとこなんじゃないのかなって、はい、思ったりもするという部分とか、そういう部分がですね、うん、っていうふうにおぼろげながらという、そうなんですよ、多分一生かかってもおぼろげなんですけどね、はい、やっぱりそういう方向がですね、多分たくさんの方向じゃない方向にあると。そうですね、まあそもそも論なんですけど、まあ、私が天の弱という、はい、そうですね、なんで天の弱かってね、まあ、これもちょっと話はダーッとそれてはしまうのですが、はい、そうですね、人とこうなんと言うんでしょう、なんていう、同じ土俵の上に上がってこう評価してもらえた試しがないというね、はい、そうなんですよ、暗い学生生活が物語ってますよね。おし、ではちょっとブレイクを一体挟めさせていただいてですね、次はこのことについてお話を、もう少しさせていただきたいと思います。はい、というわけで、ちょっとブレイクを挟まさせていただきました。ですね、そうですね、物悲しい、まあ、学生時代と言いましょうか、そうですね、もう幼稚園とかね、多分その辺ぐらい、からの、はい、悲しい思い出になるとは思うんですけど、皆さん結構どうなんですかね、そうですね、過去の栄光と言いましょうか自分の中で、うん、これは良かったね的なね、ことは多分たくさん終わりだとは思うんですけど、いや私の場合なんですけど、ことさらそのいいことはなく、はい、そうですね、まず何なんかな、もうしょうもない話で恐縮なんですけど、でもなこの辺から語らせていただかないとちょっとそう進めないよなって、思う向きもあるので、はい、なんて言うんでしょう、かけっこっていうやつですよね。 皆さん早かったですかっていう、早かったですかって、なんかね、そう、いまだにそのわだかまりとかはあるんですけど、まあまあ幼なじみの連中と遊ぶじゃないですか。で、まあまあ当然掛け合ったりなんかするんですよね。でその時はなんか別に自分が踊ってるとかなんかそんなこと思わないんですけど、ある日突然ですよ、なんかね、その道場みたいなとこに出されて、紐のとこまで走りなさい的なことを言われるとですよ、急にこうランキングされるわけですよ。なんかそれにすごい違和感があったりね、なんか、そう、あの心底もう悔しくって、はい、泣きながら帰ったりみたいなね。まあ私の中なんですけど、黒かけっこというこの、そうですね、この一競技とでも言うんでしょうか、この一カテゴリーにはですね、すごいこうあれですね、まあ、かといってそんな遅かったのかどうなだったのかって今考えるとよく正直言って分かんないですし、はい、そうですね。まあ、まあ、かもなく不可もなくっていうのが正直なところなんでしょうけど、はい、まあ、どっちかというとちょっと遅い方かなぐらいな、なんかまあ、そんな感じぐらいなもんだでしょうが、はい、そうなんですよ。で、数々、そういうことがあるんですよ。で、まあ、そうですね。あと、まあ、ジャングルジムとかね、皆さん得意です、ジャングルジム。そう。そう、鉄棒系とでも言うんでしょうか。そう、私はジャングルジムよりどっちか言ったらシーソーの方が得意だったような的なね、はい、そうですね、まあ、昔は、そういう、よくそうですね、ジャングルジムから落ちてこっちにすりむいて絆創膏を貼って帰ったりとかね、まあ、なんか今そんなんだったらなんか大変らしいですよね。なんか聞いてびっくりしましたけど、まあ、それはいいんですけど、はい、まあ、そういうですね、そうですよ、幼馴染でも行ったんですよ。まあまあ、まあ、でも、もちろんね、近所っていうか、あんな、その、なんて言うんでしょう。たまに会うとね、その、ジャングルジムの帝王、まあ今、そうですね、その帝王の姿を見てても、帝王らしからぬ、もうなんか、とんでもないひどいような、はい、そうですね、変わりようにはなってますが、はい。そうですね、ちなみに帝王はですね、ちょっとそうですね、茶色系に染めておられます。それはいいんですけど、そういうような、のでも、まあ、なんて言うんでしょう、差をつけられ、はい、かといってですよ、まあ、ちょっとそうですね、時代はぐんと上がって、気がつけば自分だけがうまく字が書けないという現象を思い知らされたりとかですね、でもっと気がつけばですよ、なんかちょっとアンポンじゃないのっていう、なんかこうそういうのがこうずっと来るわけですよ、はい、でもこうそうですね、年齢が上がるにつれて、そうですね、具体的に対比を持ってですよ、対比を持ってどれぐらいこういけてないのかっていうことをね、そうですね、私らの時にはもうなんか今そういうなんか評価のされ方しないらしいですけど、はい、もうその全国的に君はこれぐらい踊ってるんだよ的なこうね、こう数字を、はい、植え付けられてですね、まあなんて言うんでしょう、育ってきたようなぐらいの世代層なので、はい、とても、辛い思いをしてきたのですが、はい、そうですね、だからまあなんて言うんでしょう、なんて言うんでしょう、こういうあれですね、ことを余計に思ってしまうという部分なんですけど、まあ漠然となんですけど、その用意されたこのステージあるじゃないですか。まあ例えばステージという言い方してますけど、まあその、鉄棒のステージであったり、漢字のステージであったり、まあかけっこ走りのステージであったりですね。はい。こういうようなことを用意する自体がどやのんってこう。ある日突然苦悩とぶつかるわけですよ。はい。で、そうなんですよ。で、かといってステージに乗らないということではね、それこそ、 なんて言うんでしょう、こう済まされないと言いましょうか。はい。まあ、一生乗らなくて済むんであればこんな楽なことはないんですけど、まあそれも世間が許してくれないわけですよ。乗れ。乗ることが大事なんだ。乗りさえすればみんな助けてくれるぐらいまで言われるわけですよ。まあね、具体的に言えば乗ったってみんな助けてくれないんですけどね。はい。で、そうなんですよ。で、やっぱりね、そのやっぱりステージそのものでですよ、まあ、真っ向勝負してもこれやっぱダメなのかなという、はい。で、ちょっとね、その前半部のお話になる部分なんですけど、そうなんですよ、その多勢の中で頭角を現すということは大変と言いましょうか、もう無理なんですよ、私の中では。はい。もちろんね、そう、お聞きになっていらっしゃる方で、俺は違うよっていう方は多分たくさんいらっしゃるとは思います。はい。でもなんかね、こと私に関してはですね、これはステージが違うなというか、なんかこう世界が違う的な、はい。数々のこの、苦い思い、はい、がいろいろ経験としてありまして、で、まあ、その中でもですよ、比較的に、あ、今回ストレスなく、結果も良好だったよなっていうようなところとかですよね、いろいろこう考えていったらなんですけど、いや、答えは多い方じゃない方にあったという、そうですね、多い方じゃない方が、良かった場合が多いという、これはもうあれですね、経験値に基づいてという部分にはなるんですけど、はい。そうですね、だから先ほど言った、部分なんですけど、はい。私にとってこれはね、妄想だと思ってっていう部分が多いんですけど、答えは少数な方にあるという、はい。単純にそうですね、そのなんて言うんでしょう、みんなが用意してくれるステージ、そうですね、まあ仕事のなんかではね、よく言うのは、そうなんですよ、まあ、人が用意してくれた仕組みの上でこう仕事すると、はい。そうですね、まあ、こんな言い方したら怒られるのかもしれないですけど、一番仕組みとして大掛かりなものっていうのは多分どうなんでしょうね、国が用意した仕組みなんでしょうかね、うん、まあ、まあ、あれですね、具体的に何だっていうと分かんないですけど、漠然とそう思いますよね。で、それの下でこう、そうですね、国が用意したこう仕組みの中でこういうふうにやればこういうふうに稼げるんだよっていう、仕組みに乗っかって仕事をすると、はい。そうですね、そういうような感じが一番大掛かりな、しかも、大多数の方というか、こうなんていうか、そういうイメージがありますよね、多勢の方というか、はい。でも、ね、やっぱその中の競争にはとてもとても、もちろんね、買っていかれる方がいらっしゃるんで、それが王道中の多分王道だと思うんですけどね、はい。これがなんですよ、もう私的にはちょっとそこら辺に果敢に、挑戦して肩試しがないというまあその弱者の論理というやつなんでしょうか、はい。まあどうしてもね、そういう風なやっぱり、そうですね、そういうなんて言うんでしょう、仕組み、はい、大規模なそういうその メジャーな仕組みというんでしょうか、その中ではなかなか活路が見出せへんという、こうね、ことがあって。で、そうですね。まあ、かといってというようなことなんですけど、ちょっとね、話を前、おかしいやないかって言われるのもあるかもしれないですけど、ちょっとそれは覚悟を持って、このことは触れとかなければいけないと、今、ふと思ったんですけど、かといってね、一つだけの花的ではいけないと思ってるんですよ。別にあれですよ。スマップさんの歌が、どうのこうのじゃ、ないんですけどね。はい。そうなんですよ。まあ、私は、これだけでこうな、まあ、そう。確かにそれはそうなんですよ。ですけど、そうなんですよ。それを、人が価値として認めてくれないと、もちろん、お仕事としてとかっていう部分で、もちろんそうなんですし、誰かがなんかその、一つだけの状態でうっしゃっていうようなことで認めていただかないと、変なもんなんですけど価値として現れてこない から、結局仕事の部分であったら、まあ、例えば、すごいなって終わっただけで需要がないとかね、まあ、少ないとかね、まあ、そういうことにもなりかねないですし、そうなんですよ、やっぱり一番は目指さなければいけないんですよねって、私これからちょっと矛盾するのかもしれないですけど、まあまあ実は自分の中では何の矛盾もないんですけど、はい、そうなんですよ。まあ自分はこれでいいやっていう、そのこれでいいやっていうそのステージ自身というのも、そのなんて言うんでしょう、あまりにもその社会から、はい、社会からというかね、その価値観の外と言いましょうか、完全に枠の外から外れてしまうと価値を生まないというね、こう悲しい現実がありますから、はい、そうですね、そのギリギリのところの枠に入っている部分で、しかも自分が得意で、はい、そうですね、ライバルは少ない方がいいですよね、はい、でそうですね、しかもあれですね、まあ、お仕事のことであれば、利益がたくさん取れるに越したことはないという部分で、そうですね、そういう、でもそれそうでしょうね、まあどちらかといえばニッチな方向に行くなってしまうのでしょうが、はい、そうなんですよね、そうですね、方向としてはやっぱりどうしてもそうなるんでしょうけど、はい、そういう部分でですよね、はい、まあ本当ね、もっと理想を言えば、その一つだけの花という状態を社会が認めてくれるっていうのは理想なんですけどね、はい、もっと言えやということになるんですけど、でも現実としてすごい時間もかかるでしょうし、まあ、特に芸術家さんなんかでもそうですけど、死んでからね、とある人がその、価値を見て、見出してとかね、とかね、まあまあ、もっともっと悪い言い方すると、ちょっと商業的な価値があるとかっていうことで、利用されたりとかっていうことが多いんですけど、そうですね、仕事として考えると、その、時にはですね、もう飲まず食わずの状態で、絵を描いておられたとかっていう話とかね、よくありますのでね、なかなかその、理想はそうであっても、難しいと。かといってまともに人のステージとか仕組みに乗ってしまうと自分を生かしてないという、そうですよ、この苦悩ですよ、はい、で、そうですね、その中でもやっぱりあれですよ、人とどう折り合いをつけてやっていくかっていう、このね、最終的にはこうなんですよね、隔絶された、外側では何もならないんですよね、はい、そうですよ、で、そうです、接点を求めてどうにか折り合いをつける、そのどうにかという言い方がいいのかどうなのか分かんないですけど、はい、そこで初めて、そうですね、社会性を持って、価値になるという、はい、その価値というのも人が押し付けてる価値ではダメとという部分ですよね、はい、でも、人が押し付けてる価値ではダメなんですけど、その価値を評価してくれるのもその人であったりするわけなんで、そのすごいこう複雑、で難しいこの中を泳いで渡っていかなければならないというね、はい、まあまあそういう部分でちょっと何の話だっていうところにちょっと脱線はしてしまったのですが、はい、という、ところなんですが、なかなかその大きな仕組みというようなところに、乗ってしまってですね、いろいろな苦杯を舐めてきてるがゆえに、答えはですね、はい、反対側にあることの方が多かったというようなところっていうような部分の一端をですね、少しお話をまあさせていただいたんですが、はい、そうですね、でもこれは私特別的なことなんかもしれないですし、まあ、そうじゃないよっていう方ももちろんね、いらっしゃいますし、とは言っても、この分野ではこうかもしれんし、この分野ではお前が言ってるこれと一緒だよなっていう部分も、あるかもしれないですし、まあまあね、それぞれ的なとこもちろん、はい、あると思いますが、はい、というような、ことでですね、はい、まあまあ理想と現実というのはやっぱりなかなか難しいでですね、でもなんて言うんでしょう、あまり、社会とかそうですね、いつも 対峙する、対峙する、前、目の前にする人に、こびてとかですね、そう、こびる側ばっかりに、その人が理想とするような価値観に自分は染まればいいというね、安直な生き方では、最終的には、自分そのものも見失ってしまったりとか、そうですね、自分の利用価値がなくなった時に自分は、なんて言うんでしょう、その人らから極端なことを言えばですよ、はい、もういいよっていつ言われてもおかしくないという生き方はやっぱりなかなかしたくないとか、したくないというかできませんという、はい、部分なんですが、まあちょっとね、分かったような分からんような話になってしまいましたが、はい、まあ、とはいえですよ、ある日人がふっと思った時に、あ、やつはこういうような変なとこもあるけど、こういう部分はこうだよなっていうような、はい、まあ、一定の感じで、しかも、そうですね、横着じゃなく、つつましく、はい、こう、つつましくっていうのも、自分でつつましくと、思っとかないと、あれなんですね、ある日見たときに、強烈にお前横柄やなとかいう感じでね、いや、そんなことないんですよ、生きていくのに必死なだけなんですみたいなね、まあ、本当はそうなんですけど、はい、部分もありますので、はい。常に、そういうつつましさも、備えつつですね、はい、それを胸に秘めて、秘めてですよ、はい、生きていかなくてはならないという、はい、ことが、そもそもの、やっと帰ってきましたね、はい、アンナチュラルというような、言葉をですね、フィルターに、したときにですね、考えるうんぬんと、いうようなとこで面白い、そうですね、しかも、その中で出てくるもの、デコボコではありながらなんですけど、はい、面白い部分の一端もあるんではないかという、はい、ことだというような、思いで、そうですね、番組でお話をさせていただいているという、ところではございます。はい、そうですね、大体ようやく今で、ちゃんと一周ブーメランのように、帰ってきたような気がするんですが、はい。で、うまいこと書いてなかったらすいませんっていう。もちろんね、あ、そうそう、これもちょっと肝心なことだから言わせていただくとなくてはいけないですが、はい。ですね、そうですね、あまりにもこう、そうですね、陶酔してしまってですね、話の着地点も見えず、なんか結論を、まあ、ちょっとね、これは私がやっている他の番組で、アンナチュラルの、プレビューね、配信の前に、まあ、前に必ずするんですけど、まあ、もちろんどんな方もされてると思うんですけど、はい、それが終わって次のね、やってる番組を収録してたんで、ちょっとあんまりちょっと内容が、飛び飛びで分かりにくかってとか、そんなこんながあって、はい、そのまま録音したものですから、はい、そのこともちょっと、ね、触れたりしてるやつがあったんですけど、で、それではいかんということで、あれですよね、着地点が、あまりにもないというか、まあ、あっち飛んでこっち飛んではそれはもう当然するんですけど、はい、飛びっぱなしで結局あさっての方向へ行ってそのまま終わってしまったというようなことが何回か、実は、そうですね、これは自分の中の、うん、そうですね、変なこだわりなのかもしれないですけど、これはちょっと言えてないよなとか言えてないよなということがあったので、はい、ちょっとね、収録のスタイルと言いましょうか、はい、その時はですね、前の時はよく言ってたと思うんですけど、まあ、何行かの箇条書きのメモだけでですね、半助さんと勝負をするんだ的な、はい、感じの、そうですね、まあまあテーマと、まあまあこういうようなっていうような関連ワードを提示させていただいて、こんなことで、しかもですよ、収録のその、する何分か前に今日はこれでって言って、はい、お話をするというようなことをスタイルとってたんですけど、はい、ちょっとね、別にその完成度がどうのこうのとかってそんなご大層なことを思ってるわけではないんですけど、はい、もう同じならね、良いものとして良いよって言っていただけるようなものを目指さなくてはいけないという部分があるので、ちょっと、そうですね、回数は何回からとかっていうのを忘れたんですけど、はい、わりかしこう、そうですね、マッピングしたような、いつも私付箋でいろいろこう貼ってるというような、ことをよくお話をさせていただいてるんですけど、はい、そういうようなものを、電子化した、はい、 スタイルのものをですね、そうですね、大体大まかに、分けてですね、で、そうですね、その下にこういったようなこともあるよなとか、まあそうですね、箇条書きで上げるプラス、もうちょっと下の、下の階層ぐらいの、はい、漢字のところまで、突っ込んで、そうですね、ちゃんと記載しておいてですね、で、問いかける今日のワードはこれなんだとかね、いうようなことをこう意識してお話をするというような、スタイルに、はい、実は途中から少し、はい、変えさせていただいてるんですけど、でですよ、で、にもかかわらずなんですけど、はい、まだちょっと不足の部分がやっぱりありますので、はい、で、そうですね、アンナチュラル始まった当初っていうのは、ちょっとまだブログの方が、半助さんお忙しかったので、いきなりスタートからじゃなかった。なかったんですよね。で、何回目だったかなちょっと忘れたんですが、途中からまあ、そうですね、何回か配信が済んでから、ブログの方が、はい、用意していただけたんで、で、そうですね、ちょっと、この前の配信の時にやっと追いつきましたということで、この前でちょっと、もう数回前になりますが、はい、お話をさせていただいたと思うのですが、でですね、なおかつ、そうですね、プレビュー聞いてて、あまりにも尻滅裂だとかね、本当はこういうこと言いたかったんですよっていうような、ことも言いたかったのにみたいなこともね、あったりする場合もあるので、はい、そういう時にはブログにでもごめんなさいというような形で、はい、そうですね、あとお題書きですね。いつもまあその、なんていうんです、今言ってるような、言ってたようなお品書き的な形で、はい、そうですね、前の箇条書きの時にはあまりもラフっぽいので、まあそんなもね、お恥ずかしいもほどがあるというようなことでお見せできないわ的な感じだったんですけど、そうですね、今はもう恥ずかしもなく、はい、何回目ぐらいなんかな、ちょっとね、忘れましたが、ずっと晴らしてはいただいてるんですよ。はい、もちろん、はい、見ていただいてる方もいらっしゃるかとは思うんですけど、そうですね、どうしてもね、音声で、得意な部分と、不得意な部分っていうのはどうしてもありますので、はい、それとそうですね、私が暴走しすぎて言えてないこと等々もありますので、はい、そういうのは、そうですね、またブログの方にも載ってるかもしれない載ってるか、もうそこまで無責任なのかよっていう感じもあるんですが、はい、そうですね、あちこちにこうヒントとして、そうですね、まあ、ばらまいておくというようなことではないんですけど、はい、補足をさせていただくというようなことで、はい、そうですね、もう本当に配信だけでしたら本当に分かりにくい場合もありますので、ね、はい、あとやっぱり、まあ、ちょっとこれはなるだけない風にと思ってるんですけど、勘違いして言ってることありますよね、なんかその思い込みで、例えば何とかの法則っていうのを、何とかだっていう風に間違って言ったりね、はい、そうですね、私前高野さんの番組でもアーティストの名前を間違って言ったりね、ツッコミを受けたことありますけど、はい、そんな感じで、はい、もう頭の中で思い込んじゃってますからね、はい、そうですね、かといってそこだけね消してもう一回録音し直すったってなんかそれもねどうなのかなって思ったりもね、あ、そうですね、一人で喋ってるときはそれできなくもないんですけどね、相手がいるときはね、なかなか、そうですね、まあまあそういうような失敗もありますよというようなこともまあ含めて、はいというようなことなんで、はい、またそうですね、ぜひともなんですけど、はい、ブログの方もですね、できるだけなんですけど、広くはね書こうとは思うんですけど、あんまり広く書いてもそれは書きすぎかなと思ったりするんで、そのバランスが今のところ、手探り状態というようなところは、どうしてもあるのですが、はい、なるだけね、そしてあれですね、もうちょっと余裕ができたらということなんですけど、はい、アンナチュラル的にと言いましょうか、先ほど言った、らしいというようなことを、考えるにおいて、なんか面白い、ものがあったりグッズであったりね、はい、そんなんがあれば、まあ、こういう風に使ってますとかこんなもありますとかね、はい、合わせて、情報として、お出しできればなと思ってますので、はい、あんまりそうですね、できましただけで、ね、見てください見てくださいというようなことでお願いしたこともなかったんで、あとあれですね、まあ非常にカウンターが上がりにくい、はい、ブログになってますので、はい、そうですね、 まあ、配信を聞いていただいてですね、そうです。ご意見とかもね、一応、書いていただけるコメント欄とかもありますので、はい。そういうのにもまた、そうですね、書いていただければなとも思ってますので、はい。またそうですね、なるだけ、あれですね、誤字脱字等とかがあればですね、ここですいませんでしたとかでね、なんとかでしたよねとかっていうようなことで、はい、お知らせできたらなとかも、思いますので、ちょっとしつこい目ですが、はい、こちらの方もですね、はい、よろしくお願いいたします。で、あれですね、もちろんスクランブルのトップページからもブログ行けますし、そうですね、iTunes の方を多分クリックすると、は、iTunes の方の、画面ですね、クリックすると、そうですね、配信のページからウェブサイトっていうとこを多分クリックすると、スクランブルのトップページにはあるかと思いますので、なるかと思いますので、はい。そうですね、そちらの方から、アンナチュラルのブログというところをクリックしていただければ、最近、あれですよね、うん、そう、なんて言うんでしょう。今までこう音声だけで完結さそう、音声だけで完結さそうとかなんか躍起になって思ってたんですけど、はい、なんかちょっとブログができてからね、こちらの方にもこのような形でお知らせして、こちらの方にも、じゃあ、音声の、ポッドキャストの配信の方でもこのようにお願いしてとかっていうようなことなんかやると、ちょっと肩にが、ちょっと若干楽になったような気もしますよね。はい。そうですよ。一番困るのはあれですよ。もうね、http. って言わなあかんシチュエーションができたらどうしようかなってすごい思いますからね。はい。もうそのね、リンク関係のことに関しては本当にね、ブログの方が楽ですんでね。はい。というような、ことも、お願いしつつですね。はい。本日のアンナチュラル、締めさせていただきたいなと思っております。はい。本日はですね、アンナチュラル、そもそも論ということでですね、はい、その、らしいということを考えるに、はい、至るのについてですね、はい、ゼロ回から現在までのですね、配信を重ねてきましたが、はい、ここらで迷いもあるといけないので、一回おさらいをしておこうというお話をですね、はい、させていただきました。はい、というわけで、お相手はミリアクニャでした。それではまた次回よろしくお願いいたします。